お元気ですか？羽鳥淳司です、昨日からですね、コリント人への手紙第2をいよいよ読み始めたわけですけれども、昨日は、このパウロの挨拶の言葉と、それからですね、人生の中に神様が私たちに恵み慰めを与えてくださるということ、それがどんなに素晴らしいことかということを申し上げましたね。さて、今日は続いて4節に入りましょう。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。どのような苦しみの時にも慰めてくださる、そう記されています。そういう神様を私たちが持っているということは本当に素晴らしいことですね。すべてのことがこの上場で、もう何一つ欠けたところがないという時にですね、慰めを受けるというのも、それも良いことでしょう。しかし本当の慰めの必要な時は苦しみの真っ只中にいる時ですね。パウロはそういう苦しみの時、慰めを経験したに違いありません。パウロの経験した苦しみということは、やがて学んでいくことができると思いますけれども、しかし私たちはどんな時、どんな環境にあっても、私たちが何かを本当に必要としている時、孤独の時、絶望に沈んでいる時にこそ神がそこにおられるということが確信できなければならないと思うんです。クリスチャンというものが一つのセオリー、原理でしかないと、そういうふうに受け取っている人もいます。あるいはキリスト教信仰というのは単なる告白、あるいは単なる儀式、こうある時にですね、簡単に着たりあるいは脱いだりする、そういうことができるような、着物みたいなものをね、都合のいい時だけはクリスチャンでございますというふうな顔をして、そういうふうなものがキリスト教だとね、空疎なこの決まり文句、そういうようなものがキリスト教だと、そういうふうに思っている人もいます。しかしそうじゃない。本当のキリスト教というのは、このその人の人生の中ではっきりと姿を表していく、血の通った命でなきゃならないと思うんですね。単なる倫理観とか、あるいは人生観、処世訓というようなもの、そういうもの以上のもの、それがキリスト教でなければならない、ね、どんな時にも力を実際に現実に受けていくことができるというものでなければならないと思うんです。5節6節、それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。これは素晴らしいことですけれども、苦しみと慰めというのがバランスが取れてるんですね。非常に面白いことです。キリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストにあってあふれている。苦しみがより大きい時に、慰めもまたより大きいというんです、ね、パウロが経験した苦しみというのがどんなものであるか、すぐ後に書いてありますけれども、しかしそのものすごいパウロの苦しみに 釣り合うような、それを覆ってしまうような豊かな慰めをまたパウロは受けたんですね。そればかりじゃない、その慰めはまた同じ苦しみを受けている人たちの上に慰めを与えるようなものでもあるんですね。人々に与えることのできる慰め、それを神様は与えてくださるんですね。さて、その先を読んでまいりましょう。で、今まで述べていたことをさらに学んでいきたいと思いますが、7節、私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神は、これほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを、私たちはこの神に置いているのです。これは本当に素晴らしい言葉だと思うんですね。何回も何回も味わってみるべき言葉だと思います。ここに、なぜ神様が私たちにいろいろの苦しみを与えられるか、その理由が説明されています。パウロはこの死を覚悟したと言っています。これは病気になって死の宣告を受けたのか、あるいはエペソでボートに囲まれて命が危なくなったのか、二つの考え方があります。仲介付きの聖書の仲介には、具体的内容は不明と、この苦しみですね、11章の23節から27節の苦難の一つ、非常に苦難がそこのところにこう挙げられていますが、あるいは人の働きの19章の23節から41節のエペソでの騒動かもしれない、デメテリオの起こした騒動ですね。あるいは命さえも危なくないという表現から重病と考える者もいる、いろいろの考え方があるかもしれませんけれども、とにかくですね、死がもう目前まで迫ったわけですよ。そこまで行った。ところが彼はですね、この死者をよみがえらせてくださる神、ね、その神がこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。そう確信を持って言っているんですね。このパウロの言葉は私たちの毎日の生活の中にあっても現実でなければならないと思います。私たちは本当の苦しみの中に入りました時に、時々こういう神様が傍らにいてくださるということを忘れてしまうんじゃないでしょうか。私たちなんて言いますけれども、私自身がそうだと言わなければならないと思うんですね。しかし私たちがそういう苦しみの中で、現実に神様に救い出された時に、ね、初めて他人を慰めることができるようになる。これが私たちが苦しみを受ける理由なんですね。積極的な理由なんです。私たちが持っているすべてのものは神様から与えられたものなんですね。ですから誰もこれは私のものだということができない。どんなものでも他の人々のために用いるべきなんですね。私たちに神様に与えられたものは全て人々と分かち合う。 一緒にこの預かることができるものなんですね。ね、主は恵みとしてそういうものを与えてくださいました。ですからそれが私たちの健康であるならば、その健康を人のために使うべきです。富であるならば、その富を人々と共に用いるべきです。若さ、才能、賜物、そういうものみんな人々のために用いるようにと神様が与えられたんですね。7節をもう一度読んでみましょう。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです、ね、苦しみさえ恵みのゆえに与えられたんですから、それをさえ人々と一緒にこの共にしていくべきなんです。これが交わりですよ。これが分かち合いですよね。どんなものであっても、それを人々に分け与えていかなければならない。ね、このアイアンサイド博士、有名な説教者ですね。この前にも申し上げました。マギ博士がこのアイアンサイド博士の後を継いで神学校の教授になったことがあるということを申し上げましたが、このアイアンサイド博士のですね、友人がある時観光旅行に出かけた。オーストリアのですね、ウィーンの郊外、観光バスでこう走っておった。ところがですね、まあ牧歌的な風景なんですけれども、羊の群れがこう道を横切りましてね、そしてバスがストップしてしまった。もう、そこに乗っておりましたね、このアイアンサイド博士の友人の隣に座っていた人がイライラしましてね、ブツブツブツブツ言った。というのはですね、たくさんの羊の群れを、ただ2頭のこの牧羊犬が、シェパードがですね、この追い立てているんですから、もたもたもたもたしているわけなんですね。ところがですね、このアイアンサイド博士の友人はクリスチャンでしてね、私はあの2頭の犬の名前知ってますよって、ね、どうしてあんたあの犬の名前知ってるんですかって言ったらですね、彼は答えたというんです。慈しみと恵みですね。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとは私を追ってくるでしょう。聖書にそう書いてありますから。ね、これご存知ですか？お分かりでしょうね。詩編の23編の6節。これ今新改訳聖書の訳で申し上げましたけどね、私新改訳聖書の訳が好きなんです。追ってくるでしょう。これは牧羊犬のとぴったりですけどね。ね、神様の慈しみと恵みとは羊をこう追ってきてるんだと、ね、左にも右にもそれないようにこの2匹の犬がこう追ってくるように、神様の慈しみと恵みとが一生涯この追ってくるんだ。まあこの話はさておきましてですね、とにかく神様の恵み、慈しみというのがいつでも私たちを導き、私たちを狭い門から入り命へと至らせてくださるということは、それは事実ですね。そしてその狭い門が入ったところ、それは困難ですとかいろいろ問題とかいうのがあるかもしれません。しかしそういうものを全て私たちの益としてくださるんですね。そのことを私たちは本当に知らなければならない。神様は慈愛の父であられるんですね。マギ博士も個人的に自分が癌という病気から神様によって救い出されたね。がんということが宣言されるということは、これは大変なことだと思うんですよ。 私の尊敬しております、もうすでに御国に召されましたけれども、その牧師先生もですねおっしゃっておられました。大病院でですね、その病院の先生もこの方がクリスチャンだということをはっきり言ってますから、個人的にあなたがんですと言ったという、直腸がんです。手術しなければならない、そして人工肛門をお腹につけなければならない、その宣告を聞いたときにですね、外に出て、この薬 を待っている、順番を待っているその時、もう目の前が真っ暗になるような感じがしたというんですね。ところがしばらく経って気がついてみると、自分が賛美歌を口ずさんでいた、自分の口から出ている賛美歌、それが耳に入ってきました時に、この牧師先生は言うことの知れない喜びに満ちてきた。この先生はがんの手術をしてからヨーロッパに伝道旅行に出かけられました。私たちのラジオ放送にも何回か出てお明かしをしてくださいましたね。それはどんなに多くの病人の方々を慰めたでしょうか。私たちは今本当にこの困難にぶつかっている、問題にぶつかっているかもしれません。このラジオを聞いておられる方にも現実に病院の中に長く入っておられる方がおありなのを知っています。私も本当に打ちのめされるような思いになることがあります。しかし私たちは神を見上げたならば、パウロと同じように平安の中を歩むことができるはずです。そしてそれによって人を慰めることができるはずです。私は少なくとも罪を犯して悲しんでいる方々の苦しみを分かって、その方々を慰める、あるいはそんなことは言えないかもしれませんけれども、その方々と一緒に泣くことができます。あるいはノイローゼになって鬱になって沈み込んでしまっている人の傍らに立って、その方のお話を聞いてあげたいと思います。それができると思います。私自身罪を犯した者としての苦しみ、本当に心が打ちのめされたようになって真っ暗になった、その苦しい思い、それを経験したことがあるからです。パウロはそういう苦しみを通して言うことができました。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これは過去です。過去の苦しみの中で救い出してくださった、彼は言います。また将来も救い出してくださいます。今現在苦しんでいるところからも救い出してくださる、なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているので、将来出会うかもしれないそういう苦しみの中からも神様は救い出してくださるに違いない。おお、なんという素晴らしい慰めでしょうか。私たちはそのことを本当に知りたいんですね。苦しみとキリストイエスにある苦しみとキリストイエスにある慰めとはバランスが取れており、そしてそれが人々を慰めるためであるということ、神様は必ずそうしてくださるんだということ、私たちはそれを知りたいんです。11節、あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょう。それは多くの人々の祈りにより、私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。仲介付きの聖書の仲介にはテトスから教会についての良い知らせを聞いたパウロはコリントの教会に取りなしの祈りを願うと、そうございます。パウロはコリントの教会に祈ってくれと言うんです。私も祈ってもらいたいと思います。 私がこのラジオでお話しするの決して、楽なことではないんですね。時々冗談に、もうこうなると肉体労働ですよというふうなことを言います。一日に5時間6時間マイクの前に座ることがあります。話し続けていく、どうしても皆さんの祈りが必要です。どうか祈っていただきたいと思います。しかしそこでもう一度考えてみたいと思うんです。なぜ私たちは苦しみを受けなければならないんでしょうか。パウロは言います。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちが非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危なくなり、本当に苦しんだんです、ね、なぜでしょうか。私たちは誰でもですね、北風と太陽という、あれはイソップ物語でしょうか、そういう物語を知ってますね。旅人のこの街灯を誰が脱がせることができるかといって、北風と太陽とか争った、ね、北風や太陽をますますこう、この北風はですね、ピューピュー吹きますと、旅人は街灯をですね、ますますこの体にギュッと巻きつけた。ところが、太陽がポカポカと当たった時に、旅人はその街灯を脱いでしまった。ね、これ普通に用いられているのと逆の意味で、私はお話のこの例として用いたいと思うんですけれども、私たちはね、ほかほかと太陽が当たっている都合のいい時にはね、もう満帆ね、ほが全部風を受けてですね、順調に進んでいるような時にはうっかりしてキリストから与えられた義の衣をひょっとこう脱いでしまって、自分の醜さをこうさらけ出してしまうことがあるでしょう。しかし苦しみがあるときに、私たちはもうイエス・キリストにすがりついてですね、イエス・キリストの恵みを絶対に離すまいとするでしょう、ね、前にもお話したかもしれませんけど、私一人の兄弟の証で非常に恵まれたことがあります。その兄弟はこう言ったんです。私は最近も非常に恵まれました。家を建てました。商売はどんどん大きくなっています。雇い人も増やしました。神様に感謝します。ああ、なるほど、神様がそういう恵みを与えてくださったからだな、それだから感謝してるんだな。ところが兄弟は言葉を続けていました。こういうような順調な時にも、私は神様を第一日、神様から離れないで生きてこられました。神様の恵みは素晴らしいです。お、素晴らしい祝福の中でなお神様により頼むことができること、それは苦しみの中で神により頼むよりはなお難しいことなんですね。実は箴言の中に教えられています。私が貧しくて神様を捨ててしまうことがないように、あるいはあまりに富みすぎて神様などいらないということがないように、そうですね、神様が私たちに苦しみを与えてくださるのは、私たちが神様にだけを頼る、ね、いいですか。本当に自分の心の中で死を覚悟しました。9節、これはもはや自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。私たちは苦しみの中でただ神により頼むことを学ぶんですね。そして、本当に人々にそれを証しすることができるんですね。12節、私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さとをもって人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証しするところであって、これこそ私たちの誇りです。パウロは自分の人生を通して証しをすることができるということを喜んでいます。彼はそれは人間的に の知恵によらないと断っています。我々の証も自分の知恵、自分の計らいによってなされることはないんですね。証ができる人ならば、それは私たちが清さと神から来る誠実さをと思って行動したときに初めてできるんです。そしてパウロは神の恵みによる苦しみのゆえに、その人生の中にこれらのものがもたらされてきたんだと言うんです。それでは主の恵みを仰ぎつつ今日終わりたいと思います。